くなられるでしょう。そこでサウルは家来たちに言った。どうか私のために上手な引き手を見つけて私のところに連れてきてくれ。すると若者の一人が答えていった。おります。私はベツレヘム人エッサイの息子を見たことがあります。ことが上手で勇士であり戦士です。言葉には分別があり体格も良い人です。主がこの人と共におられます。そこでサウルは使いをエッサイのところに使わし、羊の番をしているあなたの子ダビデを私のところに起こしてくださいと言った。そこでエッサイはロバの一等分のパンとブドウ酒の皮袋を一つ、小ヤギを一つ取り、息子ダビデに託してこれをサウルに送った。ダビデはサウルのもとに来て彼に仕えた。サウルは彼を非常に愛し、ダビデはサウルの道具道となった。サウルはエッサイのところに人入り、どうかダビデを私に仕えさせてください。私の気に入ったからと言わせた。神の霊がサウルに臨むたび、ダビデは竹ごとを手に取って引き、サウルは元気を回復して良くなり、災いの霊は彼から離れた。主よ、私たちは今日あなたの御前に来ます。私たちが罪を悔い改めて心の前に立つことができること、そしてあなたが偉大なる裁き司であり私たちの魂の許してくださる方だということを知っているからです。私たちがどのような状況にいるとしても、私たちをその場で、私たちにその場で出会ってください。そして聖霊様に強められて、私たちはここを変わって変えられて、私たちの世ではなくあなたの世になって出ていくことができますように、イエス様の栄光のためになります。アーメン。どうかご着席ください。私のことを知らない方は、私の名前はヴィンです。そしてダビデの生涯というシリーズを続けています。先週はちょっと夏休みを取ったのでいなかったんですけれども、でも、まあ、メッセージは聞いたんですけれども、ウェリントン教会ではどうやら教会にクマが来たそうです。教会に戦うために来たらしいんですけど、私はその生贄の捧げられるようなだったんですけれども、まあ、クマにとってはちょっと肉が足りなかったのか、もう嫌だって言われましたね。ちょっとチキンみたいなものですよね。チキンって美味しいですよね。KFC もあるし、チャッチキンも、まあ、なんかみんなチキンって好きじゃないですか。クマが私のことを欲しくないならしょうがないですよね、それは。まあ、それはさておき、第一サムエルの16の14から23というのを見てきます。そこに行く前に、まあ、何が起こっているかということをちょっと話したいと思います。でもその話をする前に、王族に会った時に話をしたいと思います。私が中学校の時に、オーストラリアに住んだ時に会った頃ですけども、美術のクラスで遠足に行ったんですね。そしてシドニーのアートギャラリーというところに行ったんです。そこで、まあ、ある絵の展覧会をしたんです。でもその美術館に行く前に、その道の前の前でたくさんの警察がそのバイクに乗ってきたんですね。バリケードを敷くんです。で、誰も道を渡ることもできず、車も全部止まってしまって、急に全てのものが止まった、ピタッて止まったんですね。そして道の歩いてきたのが、歩いてきたんじゃない道の下ってきたのがエリザベス女王、まあ、エリザベス2世ですね、まあ、前イギリス国王ですね。私もすごいエリザベスさんが大好きなんですけども、見た時に、あ、僕まだティーネージャーだし、とりあえずこっち振り向かされるぞと思ったんですね。もう大好きですし、14歳の僕はひれ伏したら気がつかないかなとか、まあ、ちょっとそれはしなかったんですけども、とりあえず手を振ってみたんですね。なんか王族のなんかこういうなんかちっちゃい手を振るわけじゃないんですけども、そういう感じじゃなくって、めちゃくちゃ大きな手を振ったんですね。あ、エリザベス女王って、それで応答してくれたんですね。何も音がなかったです。まあ、一応応答ですよね。何も応答しなかった。 まあ、ちょっと違う方向見てたんで見えなかったかもしれませんが、なんでこの話をするかというと、エリザベス2世はとても長い王族の系列から来ています。おじい様はジョージ5世で、ひいおばあ様がビクトリア女王でした。で、彼女がエリザベス女王と呼ばれる前にもたくさんの王女がいたわけです。そして今のチャールズでさえ、この前にたくさんいた人たちとつながってきてるわけですね。そして同じようにこの話では、サウル王とダビデ王の話というのは急に出てきたわけじゃないですね。とても長くて大きな聖書の話から続いてきてるものなんです。まず最初に、この王族というのはもっと偉大な最大の王に指し示すものなんです。で、今日は3つのポイントがあります。サウル王の失墜と、ダビデ王の台頭、そして真のさらに優れた王。1番目はサウル王の失墜、2番目ダビデ王の台頭、3番目が真の、そしてさらに優れた王。そしてこの物語は実は創世記から始まります。で、アブラハムから始めますが、まあ、アブラハムが一番重要ってわけではないです。で、創世記の12を見ていきたいと思います。そこからこのダビデの話が始まります。そこでアブラハム、あるいはアブラムが主に呼ばれるということができるんです。そしてこの神様にアブラハムが言われるときには、別に何かアブラハムが特別なものを持ったわけではないです。でも急に呼ばれるんです。創世記12の1、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地に行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者は私を祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。これがまず最初にアブラハムに神様が伝える結ぶ約束なんです。アブラムがすごいからではなく、神様が素晴らしいからですね、この約束が出てきた。でもその約束がどんどん増えていくんです。でもうちょっと詳しく分かるようになります。創世記の12から次17に行きたいと思います。17章に行くと、このアブラハム契約と呼ばれるものがもっと詳しく書いてあります。17の4、私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。またさらにですね、15節、また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻はサライのことだから、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。ここでこの詳しいことが分かりますね。この神様の契約の約束というのは、なんかどっかの土地の家をあげるよとかそういうわけではなく、たくさんの子孫が与えられ、それだけでもなく指導者たちが立てられ、王がアブラハムの家から出てくるんですね。このアブラハム家ファミリーから王が出てくるようになるんです。この子孫がこのカナの土地に来た時、王になりが出てくる。その王は来るのだったろうか、自分たちが欲しい王をくれ、王もらえるのか、それとも自分たちが必要としている王を与えられるのか。まずここの最初のポイント、サウル王の失墜ということですね。そして このシリーズの一番初めに出てきたのが、サウルとかダビデが出てくる前に、まず最初にはですね、神様がこのイスラエルの民の指導者だったわけです。でも周りの民を見回してみると、指導者が他にいるんです、人間の。で、あれが欲しいと思ったんです。そして自分の近くに住んでいる国民がしているように、人間の王が欲しいなと思うようになったんです。そしてイスラエルの民は自分たちが持っていないものを欲しがるようになりました。自分たちが持っているものをイスラエルの民は忘れてしまったわけです。そして人間の王が欲しくなり、まず神様が何を与えてくれたのか、神様ご自身をですね、最高の王様を持っていたのにもかかわらず、それを忘れてしまったんです。また四式を見ていくと分かるんですけれども、この神様の霊を持っている裁き司というのが与えられるんですね。短い期間ごとに、そのそれぞれの役割を持っている指導者が出てくるんです。ギデオンとかサムソンとか聞いたことがあるかもしれませんが、そういう裁き司がいてもそれも足りなかった。そしてイスラエルの民が人間の王を欲しいというのはですね、信仰を守るようなものなんです。どういうことかというとですね、私たちがこの、教会を出てウィリングトンとモスクロップの交差点がありますよね。いつも皆さんが多分渡ってくるところなんですけども、そこの交差点でですね、ウィリングトンとモスクロップの交差点で信号が問題なくうまくいっているとします。でもその代わりに真ん中に巡査がいたとします。大体なんか信号がうまく機能してない時に、巡査がいますよね。でも信号はちゃんと動いているにもかかわらず、この交通係の巡査さんがいるんです。ちょっと質問なんですけども、信号機とですね、巡査どっちが力があるか分かりますか？巡査ですよね。でもその巡査に従うのではなく、機械の信号機の方がいいと言ってるようなもんなんですね、ここでは。そしてこのことは当時の裁き司であったサムエルをすごく打ちひしがれるほど悲しませたんです。そしてそのことが第一サムエルの8に出てきます。そこでイスラエルの長老たちは皆集まり、ラマのサムエルのところに来て彼に言った。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今、他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの気に入らなかった。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに仰せられた。この民があなたに言う通りに民の声を聞き入れよ。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるからと。そしてここからサウルの王権が始まってくるわけです。この神を否定するところからサウルの王権というのは始まるわけなんです。そして人間の王が欲しいと。アブラハムの時からこの時までイスラエルの民というのは、この契約の民として、約束の民として知られたわけです。とりわけられている聖なる民、他の国民とは全く違う国民となるはずだったんです。その民に召されているわけです。しかし、このサウル王の王権というのはもっと複雑な問題があります。サウルというのはダビデの、ダビデじゃないです、アブラハムの子孫だったんです。でもサウルはユダの部族から来てないですね。ベニヤミンという違う部族の人だったんです。これちょっとすごく重要なんです。なぜかというと、過去にウィリングトンで話したエサウとヤコブの話に戻ってくるからです。エサウが自分の長子の権利をヤコブに一杯のシチューで売り当て出してしまうという事件があるんですけれども、でもそのことがヤコブに 長子の権利を渡されて、このアブラハム契約を継ぐものとして選ばれていて、ヤコブが死にそうな時にこのような予言をするんですね。創世記の49の10、王権はイダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、国々の民は彼に従う。でここで何が言いたいのかというと、イスラエルの将来の王というのはユダ族から出るはずだですね。出なければいけないということなんです。でもちろんこのサウルの王権が減少させる、縮小されるわけではないんですね。まだ王なわけです。でもどんな親でも、あなたがですね、子供に遺産相続をするとします。遺産を残すわけですね。でもし両親が亡くなってしまって、子供たちが18歳以下だった場合、その遺産というのはその管理人が立てられるわけです。子供たちが18歳、あるいは大人として認められるまで、それを管理する相続管理人というものが立てられるわけです。そしてその管理者は、子供が大人になった時にその遺産を子供に渡すわけです。それは一時期だけでもですよね。その管理者が相続できるわけじゃないですね、遺産を。そしてサウルもこのようにいろいろな条件がついた王権を持っているんです。第1サムエルの10の8、サムエルがサウルに言った言葉です。あなたは私より先にギルガルに下りなさい。私も全焼の生贄と和解の生贄とを捧げるためにあなたのところへ下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。私がなすべきことを教えます。ここでサムエルがですね、預言者でもあるサムエルがですね、とてもシンプルなことをサウルに言うんですね。サウル、サウル王よ、私よりも先にギルガルに行って7日間ちょっと私のことを待ってください。そしてその後、私がすべきことを教えるって言ってるんですね。この霊的に必要なことを教えます。ペリシテ人と戦う前に霊的な準備をするのは私の役目ですから、私がやりますよと。サウル王は王様なわけです。祭司ではないんですね。でもサムエルは祭司なんです。一緒に祭司と王様をすることはできないんです。そしてこのサウル王の王権の条件というのは、神に従う、神に従順であるということです。これがサウル王の王権を形作るものでなければならなかったはずなんです。でも同じ章でですね、このサムエル記の10章でこのことが分かる前に、サムエルによってサウルは王として油を注がれるわけです。そしてその瞬間に何が起こるかというと、神の霊がサウルの上に下るんです。なぜでしょうか。サウルは王として召されただけでなく、神様を従うために強められているわけです。クリスチャンも同じことです。いろいろな人に指導するために、召されているかもしれませんが、それだけでなく聖霊様によって神様の言葉に従うように召されています。ところがですね、この10章から13まで行くと、なんとこんなことが起きているわけです。サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに、今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民を君主に任命しておられる。あなたが主の命令したことを守られなかったからだ。そしてここの箇所から分かるのは、この このサムエルが祭司職を全うするのをサウルが待つことができなかったんです。そしてこのサウルが待つことができなかったので、このサムエル来るのか、サムエル来るのかとサウル待ったわけですね。そして自分でとうとう捧げ物をしてしまったわけです。そしてここで自分が生贄を行うことの方が自分の心を捧げるよりも重要なことであったと分かる瞬間ですね。神様はこの捧げ物ではなく心の従順さ、捧げ物が必要だと、もっと大事だったということが分かります。そしてもうちょっとですね、第一サムエル10にちょっと戻りたいんですけれども、22節に面白いことが書いてあるんです。これはサウルが王とされた後ですね。そしてこの王となった後に起こるべきことというのは戴冠式ですね。戴冠式というのは全ての人の前でサウルが王だということが分かるはずなんですね。そしてこの話を読んでいるとちょっと変なことがあるんです。サムエルがサウルをイスラエルの王として示そうとするときに、人々がですねだんだん待てなくなってくるんです。そしてあの人はもうここに来てるんですかと待ってるんですね。人々があれいつ来るのかなみたいな感じになってるわけです。そして主は何と言うか、見よ彼は荷物の間に隠れていると言われた。サウルはこの時にですね、自分にあまりにも注目が集まっているので隠れてしまっているんです。ちょっと上がってるのかもしれませんね。この中、この時のサウルはですね、へりくだっているわけです。でもこの王権というのはですね、このへりくだっていたサウルをですね変えてしまうんです。これが第一サムエルの10ですね。第一サムエルの15までには2つの大きな出来事が起こります。まず最初にサウル、神がサウルを王にしたことを悔やむというんですね。でこの悔やむというのはとても悲しい、深い悲しみがあったんですね。でなぜこのような深い悲しみを神様襲ったかというと、サウルが引き続けて神様に従わなかったことなんですね。まず最初がさっき見たように、自分で捧げ物を捧げてしまった。そしてその後敵を打ち負かしたサウルがあるものを作るんですね。それは神に向けて作るものではなく自分を称えるようなものを作るんですね。そしてこのへりくだっていたサウルというのも影も形もなくなってしまっているわけです。そしてここの16節まで来るとですね、サムエルも同じくサウルのことで嘆き悲しんでいるということが分かります。でも神様はもっと良い計画を持っておられると私たちは知っています。どういう計画でしょうか。それは神の御心にかなった人を王とするということなんですね。そしてそれは誰かというとダビデなんです。ですから第一サムエルの16これいくとですね、16-14、主の霊はサウルを離れ、主からの災いの霊が彼を怯えさせた。でこの災いの霊というのはどういうことか、そしてなぜ神がこのようなものを送るのか。でこの災いのというのがありますが、ちょっとこれ分かりづらいんですけれども、悪のとか悪い、あるいは悲しみ、災いのでもいいと思います。そして神からの、主からのということがありますね。このからのというのは過去形なんです。 それでわかるのは、神が直接送っているのではなく、神がこの悪の災いの霊を、何でしょう、攻撃、サウルを攻撃することにを許可したということがわかるんです。でまず覚えておかなきゃいけないのが、まず最初にですね、神様は悪の上にも立っておられるんですね。権威を持っておられるわけです。許可されたということです。ってことは許可されないということもあるわけですね。どういうことかというとですね、このサウルの王政が続いていく間に、神様からのいろいろな命令が来るわけですね。そしてこの主の霊が与えられるんです。そして従い指導するためにこの主の霊が与えたんですけれども、サウルはこの主の霊に反対して神様従わないという選択肢を続けてきました。そして最終的に神様は、分かったサウル、あなたがしたいようにしなさいというわけです。そして多くの親がこうかもしれませんが、悪い仲間は良い性格を、良い人を悪くします。まあ、悪い友は人を悪くするということわざがありますよね。でも私はその親の言葉を聞きしたかったでしょうか。このカラノというところで覚えておかなきゃいけないことなんですけれども、親がです、私の親がもう私が悪いことをしてもしょうがないなと、させるようにするしかないなとなったんです。でもそれを両親が望んでいたでしょうか。私が悪い方向に行くのは望んでいませんでした。けれども不従順というのは破滅につながっています。そして神様はサウルからこの主の霊を取り去られることが来ました。サウルの心が何をしたかったかというと、不従順になったんですね。自分の王になりたいと、自分の神になりたい。そして第1サムエルの18にたどり着くまでにはですね、ここではもうダビデがゴリアテを打ち負かした後に、人々がダビデをたたいてこういうふうに言うんですね。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。で、なぜこれが重要なのかというと、この災いの霊というのはこの歌を使ってですね、サウルの中にダビデに対する嫉妬心を燃やすんです。そしてどんどんどんどん状況がひどくなるんです。そしてこの妬みはサウルの心に深く根強いてくり、生き そして何が起こるか、サウルは殺意を覚えるんです。アラン・レッドパス牧師がこのようなことを書いています。20世紀の初めに書いたことなんですけれども、このようなことを言いました。人が自分一人の時に考えることが公共の場で持ってくるものになる。そしてそのようにして人の性格は壊されていく。あるいはその耐え忍んで人の人格が形成される。サウルが一人で考えていたことが公共の場で出てきたわけです。でもこれはサウルだけではありません。私たちにも適用されることです。サウルは良い王権を持つことができたんです。そしてそれをダビデに明け渡すことができたわけです。でもそういうふうにはならなかったんです。2番目のポイント、ダビデ王の台頭。そして12節ですね、まあ、13ですね。サムエルがダビデに油を注ぐっていう、まあ、同じようなことをするんですけれども、この次の王とされた時に、まあ、多分10歳から15歳の間だろうと言われてるんですね。とても若かったんです。でも自分がこのダビデが30になるまで王にはならなかったんです。そしてこのような質問が出てきます。この 13節に王とされた時にダビデ君は何をしたんだと羊飼いに戻ったんですね。王様になったはずなのに羊飼いをまだやってるわけです。自分がこの王権を与えられているのにもかかわらず、またさらに15年あるいは20年待ったんです。そして第1サムエル第2サムエルを読んでいくとですね、少なくとも2回サウルを殺せるような機会があったんです、ダビデには。でもそうしなかったんです。なぜでしょうか。そのままにしたんですね。でもこの箇所に戻りますが、この16節の後半でサウルに出会います。どうやってサウルに出会うのかというと、誰かがですね、このサウル王をなだめるために盾ごとを弾ける人が必要だということがサウルの召使いたちは分かっているんです。ちょっとギターみたいなんですけれども、これを奏でると災いのもたらす霊をなだめることができたんです。そして家来の一人が、あ、この人に言えば大丈夫というのが分かるんですね。そして18節、そしてダビデの性格を6つ述べているんです。ちょっとそれ見てみましょう。すると若者の一人が、家来の一人が答えていった。おります、私はベツレヘム人エッサイの息子を見たことがあります。ことが上手で勇士であり戦士です。言葉には分別があり体格も良い人です。主がこの人と共におられます。ちょっとリストを見てみたいんですけれども、最後からちょっと見ていきたいと思います。でもまず最初にないものをちょっと見ていきたいと思います。何がないかというと、ダビデはこの6つの性質の中で羊飼いとしては出てこないんです。不思議ですよね。だってずっと羊飼いやってきてるわけですよ。そしてこの後もずっと羊飼い続けてるんです。それちょっと面白いですね。そしてまたこの家来がダビデのことについて気がついたこととサウルについて気がついたことをちょっと見ていきたいと思います。で15節を見ていくと、サウルの家来たちはこういうことに気がついてるんです。災いをもたらす霊がサウルを怯えさせてるんですね。どういうことが起きてるのかわからないけれども、何か災いの霊がいるっていうのがわかるぐらいなんですね。またこのダビデのことについて家来たちは主がこの人と共にいるということを知っているんです。そして悪があるのと良いことがあるのと2つ対比があるわけです。そして私たちも、私たちが不従順であるとき、また私たちが励ましを必要としているとき、そういうことを示すような神様の不滅を持った人が必要なのかもしれません。そして体格も良いということなんですね。とてもかっこいいというふうにもされますが、それだけでなくカリスマ性があるということなんですね。体格が良いという、言葉には分別がある、まあ、資料があるわけです。知恵がある、言葉を気をつけて選ぶ。でもですね、ちょっと思い出してほしいんですけれども、ダビデまだティーネージャーなんですね。で、この言葉に分別があるティーネージャーがいるとしたらですね、ちょっと皆さんに私の銀行の貯金をあげます。まあ、0ドルしか入ってないんですけども。で、ティーネージャーだけれども言葉には分別があり、そして羊飼いで羊に対して喋ってるわけですよね。でも羊って本当にバカなんですよ。言葉に分別があるっていうのはとても不思議ですよね。もしかしたらこの羊とばっかり向き合ってたから言葉を気をつけて選ぶようになったかもしれませんが、 そしてまた戦士であるんです。なぜ戦士だと言われるんでしょうか。戦ったことがあるんでしょうか。戦に出たこともなく、剣を使ったこともないのに戦士とされています。でここではダビデは勇敢であるということがあります。もう勇敢というだけでなく準備できているんです。いつでも戦に出る準備ができている。そして準備できているだけでなく、その力があるんですね。備えてあるんです。そしてそのことは、ダビデとゴリアテの話で分かりますね。で勇士である、勇敢であります。そして第一サムエルの17の後半を読んでいくと分かるんですけれども、人々がダビデがですね、ゴリアテと戦うという時に笑うわけです。でもその時にダビデはこう言うんです。私はクマやライオンを殺したことがあると。ですからね、ブリグッド教会の皆さん、クマがいたらですね、私を捧げるんじゃなくて、もうダビデ呼んできた方がいいと思います。ダビデはだって獅子やクマが来てもそれは殺しと出てくるわけですから。そしてことが上手と書いてあります。そしておそらくこれは一人で弾いてたものだと思われます。特に羊を飼っているとき、この中で私が持ってそうなものは一つもないです。でもまずですね、聞かなければいけない質問があると思うんです。ダビデに対しても私たちに対してもです。なぜことの音を聞くことがダビデのことを並べることができるだろうか。そのことを弾けばあなたは良くなるでしょうと出てくるわけですね。なんででしょうか。そしてこの説の最後に、このダビデが盾ごとを弾くときにサウルは元気を回復するということができるんです。でこの当時ですね、このことというのは賛美するための楽器だったんです。ですからダビデが琴を弾くというのは神様に対して賛美を捧げていたということが分かります。そしてそれはとても小さい頃からやっていたと思います。そしてダビデは150編のうち73編の詩編を書いたとされています。ですからこのサウルの前でダビデが琴を弾くというのは、この賛美を聞くということだったんです。主に執着点を戻して主を賛美する。第二サムエルの23の1をちょっと見たいんですけれども、これはダビデの最後の言葉というタイトルが出てきます。ダビデが亡くなる前に言ったことなんですね。そしてもしダビデの墓石があったらこういうことを言ってるわけです。これはダビデの最後の言葉である、エッサイの子ダビデの付けた言葉、高く上げられたもの、ヤコブの神に油注がれたものの付けた言葉、イスラエルの麗しい歌、主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にある。ダビデはこのティーネージャーのとても小さなところからですね、羊飼いとして始めたわけです。ソロモンの方が知恵があるともされていたわけです。そして後半にはダビデも大失敗をしてしまうんです。でも自分の最後の言葉で何として覚えられたかったのか。それは歌い手として賛美をする人として覚えられていなかったんです。ことを通して、言葉を通して、人生を通して神様を賛美する、そのような人として覚えられたかったわけです。あなたはどうでしょうか。大きな家、大きな車、 いろんなものを持っている人、それとも賛美する人、主を称える人としてでしょうか。最後のポイントです。真の、そしてさらに優れた王。この真のさらに優れた王というのは誰でしょうか。ダビデが賛美をしていたのはイエス様です。私たちが聖書を最初から最後まで読むとき、イエス様をどのようにして見るようになるかというと、イエス様は預言者であり、神様の言葉を私たちに伝えてくださる人であり、祭司であるんですね。完全な祭司なんです。サムエルのようなものではなく、完全な祭司です。なぜでしょうか。神の前に取り出すことができる。私たちの罪を申し開きをしてくれる人なんです。そしてまた捧げ物でもあるんです。また王であるんです。なぜ王なのかというと、今でも王権を握っておられるからです。このサウルもいなくなってしまい、ダビデももう死んでしまいました。でもイエス様は今でもおられます。どのような名前よりもイエス様の名が さらに優れている、その理由は何か。イエスの王権というのは唯一これから来たるべきものというものにあるんです。わかりますか。皆さん、今までの王様というのは、前の王様がいて、前の王様がいて、今の王様がいる。でもイエス様はそうじゃないです。これから来るべき王の上にいるのがイエス様なんです。そしてサウルはこの不従順を繰り返しています。サウルの話を繰り返して読んでいくと、自分の罪を認めるんです。多くの人はそうします。でも悔い改めないんです。違いがあるんですね。認めるというのと悔い改めるというのは違うんです。自分の罪を認めて、そこから立ち返ることをしなかったんです。そしてダビデも同じようにですね、罪を犯すんです。姦淫を犯してしまい、また殺人を犯すんです。でも2回悔い改めるんです。本当に素晴らしい話です。第2サムエルの22かな。また詩編の51編、これがダビデの悔い改めの歌なんですけれども、本当に素晴らしいです。特に詩編の51編の11、私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください、こう書いてあるんです。詩編の51編の11。どちらとも罪を犯しました。でも一人は悔い改めなかったので、この真のさらに優れた王は彼から離れてきました。でももう一人は悔い改めたので、真のさらに優れた王はこの人と共にわけです。ティム・チェスターはこのように書いています。クリスチャンであるということは、イエスのルールの下に生きるということではない、イエスのへり下った王権に下るということ、そして私たちは必要な王を持っているという安心と喜びを持って生きることである。その王は主が選んでくださり、私たちに与えてくださった方だと。私たちはですね、必ず誰かを賛美して たたえてですね、生きているわけです。自分自身かもしれませんし、神金かもしれません。でもそういうものではなく、私たちの人生をもって、言葉だけでなく人生をもってイエス様に従っていきませんか。エリザベスというような女王、また王、ジョージ王やビクトリア王というのはですね、いろいろな建物とか名前がついてたり、硬貨とかお金に顔があったりとか、船とかに名前がついたりとか、いろんなところにですね、ありますよね。でもイエス様というのは、イエスの王であるということはですね、こういう王たちは違うんです。なぜなら、十字架の死によって称えられているからです。ジェームズ・アラン・フランシスというカナダのバプテストの牧師が20世紀の初めにこのような詩を書きました。一人の 人生という歌です。誰も知らないような村で生まれ、農家の子として生まれた。またもう一つの村で育ち、そこで大工を30歳までしていた。その後3年間いろいろなところを回り、話し、本も書かず、家もなく、家族もいなく、大学にも行くことはなく、大きな町を訪れることもなく、自分が生まれたところから200マイルを出ることもなく、他の人が偉大さと結ぶようなことを一つもせず、自分自身以外自分自身を証明するものはなかった。公共の意見が自分に反対するようなものになったのは33の時、友は離れていき、敵に渡された。そして不正な裁判を通らされ、十字架に打ちつけられ、二人の強盗の間にかけられ、死にかけている時、自分の洋服はくじにかけられ、それが自分が唯一この地球で持っていたものだ。死んでしまった時、借りた墓に友の憐れみによって寝かされた。20世紀が過ぎたが、人類の中心にいるのは彼である。すべての指導者の、人類の指導者であり、どのような軍隊でも、どのような海軍でも、どのような国会でも、どのような王であっても、どれが合わさってもこの一人の人の人生ほど、この地球で地球を変えたものはいない。今日はですね、サウル王のこと聞きました。またダビデ王のことも聞きました。でもイエスほど素晴らしい王は、優れた王はいません。あなたはこの真のさらに優れた王に従っていきますか。祈りましょう。イエス様、あなたの身元に私たちは来ます。あなたは本当に良い方です。私たちはあなたがどれだけ素晴らしいかを言葉にすることもできません。でもダビデ王が、あなたが少しでもですね、どのように偉大な方であるかということを書いて記してくださったこと、そして私たちのうちに聖霊様が宿っていること、感謝します。私たちが導かれ、また従うことができるように祈ります。そしてあなたから離れてしまっている人、出会ってください。自分が王になろうとしているとき、女王になろうとしているとき、神になろうとしているとき、亡くなってしまうもの、壊れてしまうようなものを偶像として、神として立てているとき、その罪を示してください。認めるだけでなく、悔い改めることができますように、そこから背を向けることができますように。イエス様、あなたは良いお方です。あなたの良さを感謝します。私たちが賛美し応答することができますように、あなたが私たちを救ってくださったからです。神様、あなたを賛美します。私たちの救いの喜びを私たちに戻してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。バンドが応答の賛美をするとき、祈りが必要な方はぜひ前に来てください。そしてコネクションにいる人も、コネクションの後ろ側にも前にも祈りの人たちがいますので、ぜひ来てください。今日主の御前に持ってくるものがあれば、ぜひ持ってきてください。なぜならイエス様は本当に良いお方で、優れた王だからです。